ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、生見恵です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、毎月第1週目は俊太郎の用語チェックをお送りしています。鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回は、もう経過措置の撤回もされたんですけれども、裸足の弦を取り上げていただくということで。
そうですね、
はい、
いわばある種の事件そのものはですね、
はい、
島根県松江市の教育長がですね、
はい、
教育委員会でその閉鎖措置というのは撤回するということを決め、そして教育長が記者会見で謝罪をしたと、
はい、
いうことで、一応その事態そのものは一件落着というふうに見えますけども、
ね、
僕はこれ、はい、なぜ取り上げるかというとですね、これは裸足の弦という今回は問題になってますけど、
はい、
この背景にはもっと日本の社会を包んでいる大きな病気というか病みたいなものが潜んでいると思うので、うん、それを問題にしたいなというふうに思って、
はい、
今からでも十分この裸足の弦の問題についてはですね、うん、みんなで話し合ったり議論してみた方がいいと思いますね、
うん、
で、裸足の弦そのものは残虐な表現があるというそういう市民の訴えでですね、松江市の教育委員会の事務局ですね、
はい、
教育委員には諮らずに事務局段階で何人かが、4、5人と言われてますけども、その漫画本10巻あるんですけども、
はい、
漫画本を一応裸足の弦をですね、みんなで読んだと、
はい、
で読んで、なるほどこれは人の首をはねるところとかね、レイプのシーンとかね、そういうのがあって、
はい、
発達段階の子どもたちに見せるには適当でないということで、閉鎖措置ということをその教育委員会が、松江市教育委員会の名前でもって各小中学校の校長にですね、お願いという名の通達ですよね。後でその強制力がなかったとか単なるお願いをしただけだというふうにソフトに言い訳をしてますけども、それは学校側からすればね、教育委員会からそういうことを言われれば、それは何らかの措置を取るのは当たり前で、
はい、
これはもう命令とほとんど同義語ですから、言い訳に過ぎないんで、そういうことで教育委員会で本当は合議して決めなきゃいけないことを、教育委員会の事務局、現在じゃなくて前の教育長などですね、教育委員会のシステムというのは、教育委員というのはこれは基本的な公選ですよね、選ばれてる、松江市の場合5人いらっしゃるんですけども、ところがその下に行政執行当局として教育委員会の事務局というのがあるわけですね、でそこのトップは教育長なんですね、で教育委員会という大きな全体の組織から言うと教育委員長がトップなんですね、そして教育委員長のもとに教育委員会があって、その教育委員会の下に教育長をトップとする事務局がある、ところが今回はその教育委員会には一切諮らずに教育長以下の事務局で決めてそういうことをやったと、したがって手続き上に問題があったから撤回しますということになってます。で、確かにこの問題はですね、一つは手続きの問題、言われているようにね、それからもう一つは閉鎖措置というのはですね、果たして内容的に見てですね、妥当だったかどうかという、そういう問題と、この2つ問題を含んでる、で撤回措置という、世間にお詫びする形で教育長が謝罪をしましたけど、記者会見で、それはあくまでも手続き上に問題があったということにしてしまってるんですけど、実はそうじゃなくて、そういう原子爆弾、広島に落とされた原爆の被害の悲惨な事実および旧日本軍がですね、中国大陸などで行った残虐な行為というその歴史的な事実、それもかなりむごい残酷な事実からですね、 子どもたちの目を背けさせる結果となるような措置を取ったというその内容の問題、
はい、
実はこのうちの方が大きな問題なんですね。この問題についてはあんまり謝罪のところで述べておられません。つまり発達段階の子どもに見せるにはあまりにも残酷であるという判断を一回下したわけですね。その判断が果たして正しかったかどうかということについてはあまり問題になってないです。でもこっちの方が問題なんですね、
はい、
実は裸足の件だけの問題ではなくて日本の社会の今の現実というのは、
はい、
子どもたちのそのちょうど思春期にあたる小学校の高学年、中学校、高校ぐらいのその思春期の子どもたちにちゃんとした人間社会の現実というものをですね、
はい、
教えたり、学ばしたりするというところが少し今の社会は腰を引いてしまってるんですね。で子どもたちに本当のことをちゃんと教えないようになってる、
はいはい、
そこが問題なんですね。
それがで、まあ、鳥越さんが冒頭でおっしゃっていた病気
ということなんですね、まあ、ある種の僕は病気だと思います、
はい、
その日本の社会が非常に豊かになって、
はい、
成熟社会になったと、
うん、
物が豊富になってまず便利で安全で清潔なこの社会を日本は実現をしたと、
はい、
その中でまあ、人間の現実社会というのは実は不便なこともあれば安全でないこともいっぱいあるし、それから汚い、つまり衛生上良くない清潔ではないものもいっぱいあるんですよね。でそういうものを一応きれいに日本の社会はしてしまってるんですけども、
そうですね、まあ、便利な社会、
便利な社会にしてし
まってね、
きれいな社会にしてしまってるわけです、
はい、
で子どもたちにそういうことをその一切目に触れさせないようにして子どもたちをその教育していく、
うん、
だから歴史的に日本の軍、日本がやった残酷な行為についても教えない、
はいはい、
それから広島や長崎の原子爆弾、それから東京大空襲などの戦争ということの残酷な側面、
うん、
こういうことについてちゃんときちっと教えない、
うん、
そうするとどういう子どもたちが育ってくるかというと、
はい、
本当に人間社会が本来持っているその汚さとかその怖さとか、
はい、
便利でないとかそういうそのネガティブな側面に対する免疫力というものが全く育たないまま大きくなっていく、
うん、
ところが社会人になって、
はい、
一歩社会に入ってみると、うん、現実の社会というのはですね、そんな綺麗事ばっかりではなくて、うん、いじめもあるし差別もあるし、
はい、
ね、就職しようと思っても正規社員になれない、
うん、
非正規とか派遣しかない、
うん、
ここでも差別を生まれるわけじゃないですか。
そうですね、
ね、そこで問題に初めてぶつかる、ね、現実の社会にいろんなまだ差別とかいう問題は日本の社会の中にはあるわけですね、
はいはい、
それから人間関係においてはですね、喧嘩したり場合によっては争いになったりすることだって現実であるわけですね。
そうですよね、
はい、争いのない社会なんてないわけですよ。
うん、
でそういう現実にこの免疫力のついてない子どもたちがですね、大きくなってポンと入ってくる、
うん、
そうすると突然そういうものにぶつかるから、
はい、
そういうものに対するこの免疫力、つまり耐性ができてない、
うん、
そういうものに耐える力ができてないので、
はい、
そこでポキッと折れてしまう、
はいはいはい、
というその若者がですね、最近ちょっと増えてきてる、
うん、
それがね、まあ、精神的な病だったり、
はい、
まあ、肉体的にも弱かったりするという、
うん、
昔のその若者に比べたら今の若者の方がですね、うん、ずっと便利で、ね、安全で清潔な社会に育ってるんだけど、うん、それがゆえに弱さ、つまり強い人間になってない、
うん、
まあ、そういうその皮肉な現実があるわけです。
そうですね、
でそういう問題がこの裸足の件のその閉鎖問題の背景には実はあったんです。
は
い、そこをねきっちり見ていかないと、
はい、
せっかくのこの裸足の件の問題もですね、単なるその歴史認識もしくは手続きだけの問題に終わってしまう。
うん、
僕はねよく最近一時期すごく事件になって、
はい、
問題になりましたけどね、子供が突然切れるという現象が最近見られるわけですね。
はいはい、
なんでそんな風に突然こう暴力的に、つまりなんかこう拒絶されると暴力的な反応になってバーッと反抗してしまう、
うん、
例えばですね、一番典型的なけど、もうこれはもう10年以上前の話ですけど、栃木県の黒磯というところの中学校で、先生に、女の先生に注意された中学生がですね、はい、突然あのナイフでですね、持ってた護身用のナイフですよね、はいはい、それで先生を刺して殺害したという事件があった、はいはい、これはね、もう本当に些細な先生に注意されたということだけなんですね。普通注意されたぐらいで、そんなあの人を殺すなんていうことはない、
考え
にくいわけですけども、最近そういうことが起きる、突然親をですね金属バットで殴り殺したという子供もいたし、まあそういうこのなんか衝動的に暴力行為に走る子供たちが最近あと目立ってるわけですよね。
それを報道する前にちょっとこう考えるとか、うん、何か
耐えるとかね、我慢するとかいうことはなくてね、
ものがない、
もうすぐバッと反応してしまう、はい、これを切れる子どもたちというふうに、うん、メディアは呼んでますけど、はい、僕はその切れる子どもたちという言葉ではなくて、はい、自動販売機症候群の子どもたちというふうにあえて命名してるんです。だどういうことかというと、はい、自動販売機というのはコインを入れるとですね、すぐジュースとか、はい、コーヒーとかがですねガランガランと出てくるわけですよ ね,
すね。
ところが故障していて、自動販売機がコイン入れても何もジュースも何も出さない、
はい、
そういう時どうするかというと、うん、普通みんな人間はですね、うん、あのバンバンバンと叩いたり、うん、蹴飛ばしたりするわけですね。手が出る、足が出るわけ
しちゃいます ね,
ね、はい、あのちょっと考えてみて、この会社に電話してみようかとか、うん、そういうことをやるより先にまず手が出る、うんうん、足が出るわけです。
そうです ね,
ね、はい、これを従ってこうちょうど要求が遮断される、こうしたいと思っていることが、はい、あの途中で止められた時に暴力行為に走ってとんでもないことをやってしまう切れる子どもたちは、まさに自動販売機症候群の子どもたちというふうに言ってもいいと僕は思ってるんですね。
当てはまりますね、
う
ん、
だからそういう子どもたちの存在が、実はこの話の源の背景にはですね、はい、そういう子どもたちを生み出している社会というものについてやっぱり考えた方がいいよということが、この話の源の閉鎖措置の問題の背景にはですね、うん、はい、広がってるということをですね、ぜひ僕は皆さん考えてほしいなと思って、うん、だからせっかく私たちはその便利でそして安全で清潔な社会を築いたんだけど、そのゆえに、それゆえに非常に忍耐力がなかったり、
はい、
ね、それから想像する力がなかったり、うん、それからルールを守る力がなかったり、
はい、
人間関係をちゃんと作る力がなかったりする、そういう非常に、まあ、ある意味では免疫力、社会に出て一人前になって働いていくために必要なその免疫力、人間社会のいろんなマイナスな側面に対する免疫力というのは、本当は思春期の時にちゃんと体の中に育っていなきゃいけない、うん、ところがそういうものを全く見て見ないでこう大きくなってくるもんだから育ってない、
はい、
だから大人社会になってですね、大人になって、まあ、いろんな問題が出てくる、
うん、
まあ、それが精神的ないろんな病となって出てきたりするわけですね。そういうことをぜひこの話の源、単なる歴史認識だけの問題ではなくて、もちろん歴史認識の問題もあるんだけど、漫画本がちょっと残酷だったからこういうことになったのよということじゃなくて、そういう残酷なことから目を背けさせようとする、残酷な人間社会は残酷なものなんです。その残酷なものをちゃんと見て、そしてそれに対するどう判断するかという判断力とか、
はい、
そういうものをちゃんと育てなきゃいけない、うん、ところがそういうものを見せないことによって奪ってしまう、うん、大人が、
はい、
これはね、もう大人のやっぱりね、僕は子供に対するやっぱある種の犯罪だと思う、はい、現実、事実、歴史的な事実とか、はい、現実とかいうことから目を背けさせて、汚いものを、醜いものをね、そういうものを見ないで大きくなっていくという、うん、そういう問題をこの今回の問題は含んでるんで、うん、人間社会で一人前で生きていくための免疫力というものをちゃんと育てる必要があるということをですね、改めてこの際確認をしておきたいなと思います、
うんうんうん、裸足の源はこれから子どもたちは 読んでいくと思いますし、読み続けて
ぜひ読んでほしいです ね
行かれる本だと思いますけれど、もう一つ子どもたちはじゃあ何をしたらこう忍耐力と なんか免疫力とかっていうのがついていきますかね。
まあそれはね、大人の親とかね、はい、学校の先生なんか の問題なんですけどね。まあ現実がなかなか そうは言ってもですね、豊かな社会ですから、はい、うん、嫌なことを見なくて済むような社会になってるんですね、はいはい、欲しいものはすぐ手に入るじゃないですか、うん、コンビニ行けば何でも手に入る、
はい、
ね、我慢しなくてもいい、そういう社会ですから、やっぱり一つは人間関係をちゃんと作るできるように部活運とかですね、うん、そういうその一定の集団で、はい、なんかこの人間力を磨くようなね、うん、そういうことは、まあ、非常に大事だと思いますよね、うん、それからやっぱり想像力、つまり実際に経験しなくても人間は想像力という力を持ってるんで、
はい、
その醜い現実、人間の持ってる醜い現実、醜い側面をですねちゃんと想像できる力を養うためには、やっぱり本を読むということで、読書ですね、
必要なの、
ね、はい、テレビじゃないんですよ、うん、テレビはね想像力身につきませんから、やっぱり活字の中でいろんな、その活字というのは記号ですからね、記号からその中身を読み解いていくためには想像力を働かせない
か、うん、確かに。
だからその小学校中学高校ぐらいに本を読んでいる子どもと、
はい、
読んでない子どもではですね、大人になった時にものすごい差がつくんですよ、想像力があることないことね、
はいはい、
だからやっぱり読書っていうのは僕は非常に大事なことだと思うんですね。それからまあ親がですね、やっぱり前もって危ないものを取り除いてしまうというようなことはできるだけやめた方がいいですね。安全な道を歩かせるというのは、ね、決していいことじゃないですよ、
はい、
多少転んで怪我してもね、
はい、
やっぱり怪我をすることによって血を流して、あ、痛いなと思って育っていくのが人間なんですよね。
お子さんがいる方も多く聞いてくださっていると思いますので、うん、なんか危険なものを排除排除するばっかりではなくって、子どものことを考えてこれは必要だって思うものはぜひとも子どもがちょっと怪我をしたりとか苦しんでも、
そう、まあ、早い話が
やらせてあげるっていうのが必要ですね。
転んだ子どもは助けるなと、
はい、
自分で立ち上がれと。
そうですね、立ち上がる力はあるんだから。
今のお母さんはさ、子供が転んだらすぐ、ああっつって寄っていって手を差し伸べて立ち上がらせるじゃないですか、はい、子供が転んだら泣こうがわめこうがちょっと親は我慢して自分では立ちなさいと、
うん、
ね、自分で立ち上がって、そして怪我してるならちゃんとお母さんに見せなさいと、
うん、
いうふうにできるだけその自分で困難にぶつかっても、
はい、
難しいね、危険な目にあっても自分でそこを乗り越えていけるような子供を育てるような育て方をしてほしい。
結構放任主義でいいのかもしれないですね。そうですね、
まあ、放任というのとはまたちょっと違うと思いますけどね、
まあまあ、
ちゃんと、
はい、放任だけだと言っちゃダメです
ね。見守ることは必要なんですよね。放任というのは見守ることもやめてしまうの放任ですから、
あ、はい、
見守ることは必要なんですよ、
はい、
しかしやっぱり自分で何か困難にぶつかったり危険なことにぶつかった時に自分で対処する、
うん、
自分で立ち上がる、
はい、
転んでも自分で立ち上がる子供を育てる、これが大事なことですね。
いや、裸足の弦から本当にこう深く考えるところがありますね、はい、ということで、まあ、閉会措置撤回から1週間ぐらい経っておりますけれども、はい、今回は裸足の弦を取り上げてお話ししていただきました、
はい、
鳥越さん今回もありがとうございました、
はい、どうも。番組では鳥越さんへの質問を募集しています。専用申し込みフォームは鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にあります。 Google などの検索エンジンで鳥越俊太郎オフィシャルサイトと検索してください。また Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けていますので、いずれかの方法でお寄せください。たくさんのご質問をお待ちしています。